新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェ、株式会社モバイルファクトリーの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームや個人のトークンを購入して支援ができるブロックチェーン活用の新しいクラウドファンディングサービス。サッカー、J リーグ、野球、バスケ、アイスホッケー、卓球などのプロスポーツチームのトークンを中心に100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や特典も。ぜひフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。 iPhone の方は App Store、 Android の方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してアプリをインストールしてください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。ユニマはモバイルファクトリー運営の日本円決済可能な NFT マーケットプレイスです。イーサリアムに対応しており、NFT の販売はもちろん、事業者に NFT 販売の仕組みを技術提供する SaaS 事業も展開中。日本円であなたの NFT を買い取る新サービス、ユニマ NFT 買い取りベータ版もスタートしました。マーケットプレイスはカタカナでユニマ、NFT 買い取りはユニマカタカナ、買い取り漢字で検索してチェック。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は1月の14日金曜日です。今日のニュースいきましょう。ディーカレットが暗号資産交換事業撤退を否定、現時点で最終的な期間決定はされていない。 OK コインジャパン IOST ステーキングサービス開始日決定。スイスセバ銀行シリーズ C で約138億円の資金調達。進化のオープンアート NFT マーケットプレイス 1B1NFT ギャラリーローンチ。ビザがコンセンシスと中銀デジタル通貨インフラ開発クォーラムで。大英博物館 JMW ターナーの絵画を NFT で販売へ。一つ目のニュースは D カレット暗号資産交換事業撤退を否定というニュースです。 D カレットが暗号資産交換事業売却の報道についてその事実を正式に否定しました。1月13日日経新聞をはじめとした複数の報道機関が D カレットホールディングスが同社の暗号資産交換事業子会社である D カレットを香港のスタートアップ企業アンバーグループへ2月にも売却する方針であるとして報道しました。その報道では D カレットの事業展開が後発だったことから大手対抗しきれ収益源となっており、そのことが事業売却の要因になったとされていました。また事業売却後は同社が事務局を務め、2022年内の実用化を目指す円建てのデジタル通貨 DCJPY 事業に専念するという報道内容でした。これに対し D カレットは報道翌日の1月14日に正式声明を発表。声明によると事業売却について同社が発表したものではなく、現時点で最終的な期間決定はなされておりませんと報道を否定しました。続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所 OK コインジャパンが暗号資産 IOST のステーキングサービスを1月26日17時より開始することが分かりました。ステーキングとは対象となる暗号資産を保有したユーザーがブロックチェーンのネットワークにそのトークンを預け入れてネットワークに貢献することで対価としてトークンの報酬が得られる仕組みのことです。OK コインジャパンの提供する IOST のステーキングサービスではロック期間の制限がないフレキシブルプランと30日、60日のロック期間がある定期プランがあるということです。60日の定期プランでは年率 8.88% のステーキング報酬が得られると言います。またステーキング報酬は毎日ユーザーの口座に付与されるということです。なおステーキング中の IOST はコールドウォレットで管理されるということです。 OK コインジャパンは昨年9月より IOST の取り扱いを開始しています。現在同取引所では IOST、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、イーサリアムクラシック、ライトコイン、リップル、リスク、OKB、エンジンコイン、ベーシックアテンショントークンの全11銘柄の暗号資産が取り扱われています。 続いてのニュースいきます。スイスのデジタル資産銀行セバがシリーズ C 資金調達ラウンドで1億1100万フラン日本円にして約 137.5 億円を調達したことが1月12日分かりました。この調達はアルティブ、オードウェイセレクションズ、サマーキャピタル、ディファイテクノロジーズが共同主導し、アラメダリサーチやジュリアスベアーもこのラウンドに参加したということです。またこのラウンドは当初予定していた資金調達の目標額をはるかに上回る需要があり、売り出しに対して買いが上回る大幅なオーバーサブスクライブとなったということです。発表によると今回調達した資金はアジア太平洋と中東での事業拡大や機関投資家向けビジネスの促進に利用し、デジタルアセットバンキングプラットフォームのさらなる発展を目指すとしています。続いてのニュースいきます。オープン株式会社がタイの大手アート×テクノロジー企業のドーズアートと提携し、 NFT マーケットプレイス 1B1 NFT ギャラリーをローンチしたことが1月14日分かりました。オープンはタイ拠点の長谷川淳氏が CEO を務めるブロックチェーン企業シンカが2020年に設立した子会社です。昨年7月には NFT を API ベースでユーザーの既存のウェブサイトに導入可能とするソリューション Open.meet をリリースしています。なおオープンにはエグゼクティブバイスプレジデントとして元アリスの安正弘氏が所属をしています。今回発表された 1B1 NFT ギャラリーはアーティストが所有権を維持しながら自身のアート作品をデジタルで販売できるオンラインギャラリーということです。また 1B1 NFT ギャラリーは Open.mint のスマートコントラクトを利用してトークンの管理をするということです。これによりアーティストは技術的な煩わしさを感じることなくプラットフォームの利用ができるということです。なお 1B1 NFT ギャラリーではタイ出身の有名アーティストであるサントゥールのコレクション8760 Hours が先行販売されるということです。こちらの作品は8760時間イコール1年間の各時間の中で特定の日時間の特別な瞬間を描いた作品で、合計8760個のアート作品で構成がされています。続いてのニュースいきます。決済大手ビザがイーサリアム関連技術開発企業コンセンシスと提携し、 CBDC 中央銀行デジタル通貨に関するインフラモジュールを開発したことが1月13日分かりました。両社が開発した CBDC ペイメントモジュールは CBDC ネットワークと既存の金融サービスを容易に接続するためのモジュールとなります。ビザはこのモジュールにより既存のシステムに CBDC ネットワークをシームレスに統合することで、消費者が CBDC と連携したビザカードを会計時に利用できるとしています。なおこのモジュールにはコンセンシス開発のエンタープライズ向けブロックチェーン基盤コンセンシスクォーラムが統合されています。発表によると CBDC ペイメントモジュールの今後の展開として、実際のユースケースを利用した実証実験を今年の春に開始する計画ということです。なおコンセンシスはマスターカードとも共同で、昨年12月にソフトウェアソリューションコンセンシスロールアップスの開発を行っています。こちらのコンセンシスロールアップスは中央銀行デジタル通貨、分散型取引所、少額決済、個人送金と税務処理などのユースケースに対し、スケーラビリティ対応とプライバシー機能の提供を行うモジュールとなっています。こちらのブロックチェーンにもコンセンシスコーラムが採用されています。続いてのニュースいきます。大英博物館がイギリスの著名画家ジョセフ・マドリード・ウィリアム・ターナーの作品を NFT 化し販売することが分かりました。ターナーの水彩画作品のうち20点が対象となります。同博物館は昨年9月より江戸時代の浮世絵師である葛飾北斎の作品のデジタル画像を NFT 化し販売をしており、今回の取り組みは前回の成功を受けて行われるということです。今回は前回の葛飾北斎の NFT 同様、本物の物理作品との紐付けは行わず、デジタルポストカードとして販売するようです。このことは著作権保護期間切れとなりフリーとなっている作品を同博物館にて販売する作品を利用した物理的なポストカードなどのグッズと同じように NFT として販売することで収益を得る狙いです。メディアザ・アートニュースペーパーによると、今回販売されるターナーの NFT は3種類のランクがあり、9作品をウルトラレア、7作品をスーパーレア、4作品をオープンエディションとして販売するということです。ウルトラレアとオープンエディションは前回の北斎の NFT 購入者を対象に2月8日から9日にてプライベートセールが行われます。また一般販売については2月9日から3月4日に行われるということです。なお前回の北斎に引き続き、今回もフランスの NFT マーケットプレイスラコレクションで販売が行われるということです。 はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事などをアップした際の公開通知、そして記事などに追記をした際の更新通知としてツイートをさせていただいております。こちらも新しいひらがな経済漢字でツイッター上で検索していただき、ぜひアカウントの方をフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。